この番組は僕らが毎週気になったことをリレー形式で語り合うポッドキャストです。番組へのフィードバックはアンカーアプリ内のボイスメッセージにお願いします。番組は週替わりの更新でポッドキャストへの配信もしていますので、気になった方はぜひチェックしてみてください。
ゼロから学ぶプリパラ入門。
みんな、プリパラは好きプリ？
え、知らない？
でも大丈夫。私がプリパラのこと教えてあげるねの。かしこま。
はい。ということで、
は
今回のインディショットパーソナリティの若さです。
力丸です。
はい。さて。今回のテーマですけども、プリパラ入門ということで、プリパラ弱者の力丸くんに、プリパラの何たるかを教えてあげると、そういうあれになっております。ただですね、一人では、191話ある膨大なプリパラの魅力をうまく伝えきれないかなということで、今回、ゲストに来ていただいております。なんだかんだ言って、このインディー、キャストじゃねえな、コメンタート FM の番組でゲストがね、うん、来るっていうのは初かな、
初めてだね。
だよね。
うん。
まあ、ちゅうことで、そのゲストっていうのは、俺の高校時代の友人にして、プリパラ同盟の一人、小城孝也くんでーす。
はい、小城孝也です。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
ちょっとまず一ついい、
うん、はい、はい。
俺、あれだから、もう、弱者っていうよりも、もう今始める人だから。入門者だから。入門するかもわかんないから、まだ。
赤子同然。いやー、でもね、今回の話を聞いて、ぜひ入門していただきたいんですよ。
いや、ドキドキだよ、今、本当に。
うん、まあまあ、そのね、確かにさっきも言ったように、プリパラ191話ある、アニメです。そもそも、まず最初の1個目の情報、アニメです。大事大
事。なるほど、アニメね。
うんうん、アニメの話を今回させていただきたいと。
はい。なるほど。
で、まあそうだな。まあプリパラ、じゃあまずね、うん、プリパラって何って感じじゃないですか。
あ、本当に、本当にそうです。
アニメとは言ったものの、うん、プリパラはどういうアニメなのかっていう話をしなきゃいけなくて。で、まあ、それが先に言っておくと、今回プリパラ特集で小城くんを呼んだのは、
うん、
単純に、小城もすげえプリパラが好きだからっていうだけなんだけど。うん
うん、なるほど。それはいつ好きになったの？二人は。
あ、いい質問ですね。もう俺今池上彰の気分分かったよ。いい質問ですねっていう。あ、ね、プリパラ自体は、そもそもこのプリパラのアニメは、2014年から放送が始まって。
お、最近。
そう。で、終わったのも最近。今年の2018年の、3月の、忘れもしねえ、3月の27日が最終回なんだけど。
めっちゃ覚えとるやん。
そう。つまり4年間続いたシリーズなんですよ。
なるほど。
の中では、俺はもう完全に新参で、ハマったのが、たまったというか、その全部見ようと思って、全部がっちり集中的に見たのは、
うん、
去年の10月。
おお。
そう。だから全然ね、本当にプリパラ好きからしたら、もう、俺もビギナー中のビギナーではあるんだけども。
なるほどね。
そう。で、小城くんはもっとビギナーで、
うん、
俺がハマってから、もう、かねてから、もうずっとお前、プリパラを見ろ、プリパラを見ろって言い続けて、やっと見たの。
なるほどなるほど、
ね、渋々見てたんだよ最初は。本当に
渋々っていうな。
月1000円払ってUNEXT っていう
そう
有料のあれがあるんだけど。
なるほど、
う
ん、
そう
あれでね
払って払ってみたんです。
でも見てたらね、あれよあれよっていう間に。
そうなんですよ。
もうマジか。
もう俺たちの人生の中で一個プリパラっていうね、もう強い根が張ってしまった。
ターニングポイントができてしまったんだよね。、
う
ん、
そういうレベルの、まあ、アニメなんですけども、まあ、そういういきさつで俺たちはハマって、
うんうん、
で、まあ、じゃあ、プリパラ一体何なのっていう話をさせていただくと、はい、まあ、さっき言ったように、2014年から始まったアニメシリーズなんだけど、もともと、プリパラっていうのは、いわゆる、 あの、虫キングみたいな。
うん。
お
お。
あれの女の子向けバージョンで、要は、デパートとかゲームセンターとかに、そう、あったでしょ？筐体がね、ドンって、ゲーム筐体があって、
うん、
まあ、100円突っ込んで、カードをスキャンして、遊ぶゲーム。
あれだよね、なんかさ、うん、踊るやつだよね。
そう、
服を集めて。
あ、そうもう 100% 正解だよ。
え、それがアニメになったのがプリパラなの？
そうなんです。
まあ、その、そうなんだ。
ゲーム自体もプリパラっていうゲームなんだけど。
あ、
うん、まあ、何気に歴史はもっと深くて、
うん、
もともとプリリズっていう、プリティリズムっていうね、やつが、
うん、
それがね、2010年から稼働開始で、同時にぐらいにアニメも、それもプリリズアニメも始まって、
はいはいはい、
4年間やって、で、その後プリパラが生まれたっていう流れがあって、今のところ、そのプリティシリーズはプリティリズムから始まってんだけど、うん、今のところ4年周期でこう代替わりみたいなことが起きてるんですよね。そうそうそうそう。
なんかさ、まだそのアーケードの筐体はあるの？
うん、これがねー、これがね
ーいやー、そうなんだよね。
あのね、そう、今年の、ね、さっきも言ったように3月27日終わったんですけど、
うん、
その次から、今度今、キラッとプリちゃんっていう新しいシリーズが始まってて、
代替わりがしてね。
そう、代替わりがあって、それに伴って、もうプリパラの筐体はもう全部プリちゃんに今アップデートされたんですよ。うん、
あらあら。
そう、だから、プリパラのゲーム筐体、アーケードのゲームをプレイするには、今はね、これまた後々多分出てくると思うんだけど、プリズムストーンショップっていう。そのプリティシリーズ関連商品を扱っているお店が、全国各地に、東京だと原宿と、東京駅内にもあって、
うん、
もう一箇所ぐらいあるのかな。まあ、あるんですよ。そこぐらいでしか今、プリパラをプレイすることはできない、基本的に。
いや、そうなんだね。
そう。でも何気に、どっかの地方都市とかで、あれ、プリパラまだ稼働するとこあったみたいな写真がツイッターで上げられたりすると、
うん、
もうなんか、大パーツを見つけたみたいな、そういう気分になるっていう。
ああ、確かにありそうだね。
そう。
今のロットがなくなる分まではみたいな。
そうそうそうそう。
なるほどね。
そう、実際そうで、その、うん、いわゆるまあ、そのプリチケっていうね、カードが出てくるの、一回プレイするたびに。そのプリチケの用紙がなくなるまではプリパラ続いてるみたい。
なるほどな。
そう。
やばいね、それ。
そう。それが今の、ゲーム版プリパラの現状なんですが、今回ご紹介させていただきたいのは、あくまでアニメ版プリパラの話を。
なるほど。
今回させていただきたいと思います。っていうのは、俺たち別に筐体のゲームはやってなかったのよ。
なるほどね。やってなくても、じゃあ楽しめるのね。
そう。アニメだけで全然楽しめる。まあ今俺はこのキラッとプリちゃんのゲーム筐体を列に並んでジョージたちが座ってるところで俺はやってるわけだけど。
やってんのか
よ。やってる。
池袋の東、うん、池袋の西口やってるもんね。
そうそう。ゲーセンでね、地下1階にあるところでね。でもそこは結構ね、大人の人が多くてね、俺も別にいたたまれない思いをしないですっていう。まあっていうあたりで、まあアニメ版プリパラ。で、またこのね、見えてきたでしょ？で、またこのアニメ版プリパラを説明するにあたって、
はい。
じゃあ何か、アニメのプリパラでは、その登場人物たちは、そのプリパラのゲームをやってるんですかって言われたら、もちろんそうじゃないんですよ。
そうだね。
うん。うん、それは絵にならないでしょ？
不安になるね。
そうでしょ？これ面白くなるのかなっていう感じ。そうじゃなくて、
うん、
じゃあその、何が行われてるか、アニメで何が行われてるかというと、アニメ内でのプリパラは、これややこしいところで、まあ、そのアニメのタイトル自体ももちろんプリパラなんだけど、
うん、
まあ、そのプリパラっていうアニメの中で、プリパラっていうテーマパークがあるんですよ。
おー。
そう。まあそもそもプリティパラダイスの略なんだけど。
なるほどね。
そう。
そっかそっかそっか。
そう。で、そのテーマパークは、もうすげえここだけもう先に言っておくと、プリパラっていうアニメはとにかく説明が少ない。
うんうんうん、
うん、何も説明されないままおかしなことがガンガン起こっていくんだけど、
うん、
そこに振り回されるのもまた面白さの一つっていう要素があって。
お、じゃあストーリーは明確な何かはないのね。
いや、ある。ストーリー自体ははっきりとあるんだけど、その中で、あ、ここは教えてくれないんだみたいな要素が結構あって。
なるほど。
そう。まあ、テンポを保つためだと思うんだけど、とにかくテンポが早いんで。 で、まず何の説明も基本的にされないまま、とにかくプリパラっていうテーマパークがありますと。
はい。
そこに、まずそれは、これがいなんかね、あ、いいなって思うところで、そのテーマパークの入り口になってるのが、プリズムストーンっていうお店なんですよ。
おー、いいね。
そう、現実とリンクしてるって夢があるでしょ。そう、すごく夢があって、そのプリズムストーンっていうお店に行くと、その中に、ゲートがあって、うん、そこをくぐるともうプリパラなんですよ。
なるほどね。
ただそのプリパラっていうテーマパークが、こう、時空としてどこに存在してるのかがまずわかんないっていう。
はいはい。
うん。なんか七色に輝くゲートがあって、そこをくぐるともう異世界みたいな。
うん。ああ、地球すらでもないかもしれないみたいな。
そうなんですよ。もう。
なるほど。
別の地球みたいな。アナザーワールドみたいな感じで。
そう。もう VR 空間みたいな、
ね。ああ、そう。いい、あ、いい例え
です、ね。入場して、その、自分でやる。
そうそうそう。
なるほど、なるほど、なるほど。
で、その、プリパラの中に入っていって、何をするかっていうと、まあ、基本的にはテーマパークなんで、テーマパークというか、うん、広場というか、うん、例えば、なんかカフェがあったり、服屋さんがあったり、みたいな、そういう空間で、うん、まあでもメインは、ライブ会場なんですよ。
の、うん。うん、
基本、疑問がね。プリパラに入る女の子たちは、
はいはい、
そもそも何になりたいかっていうと、アイドルになりに来てるわけ。プリパラっていうのはね、そこがメインなんですよ。とにかく、プリパラに来て、ライブをやって、アイドルとしてライブをやって、みんなのいいねを集めるんですよ。
すごいね。なんか、時代に合ってるね。
そうそうそうそう。
お
う
お
う
おうおう。
で、みんなのいいねを集めていって、いいねが溜まっていくと、アイドルランクっていうものがあって、
うん。
それをどんどん上げていって、最初はなんかね、こうピカピカ研究生みたいなところからスタートして、どんどんこうね、上がっていって、一番上のランクである神アイドルっていうものになる。うん、それ、神アイドルを目指すっていうのが、ストーリーの、動力源になる部分。なんですよ。
そのお客さんは誰なの？
お客さんは、そう、これがね、お客さんもまた他のプリパラアイドルの子たちなの。
ああ、アイドルがアイドルを見るの？
そうそうそうそうそうそう。
なるほどね。
プリパラ内においてはみんなアイドルなんだよね。
そう。
おー、平和。
そう、これがプリパラの、標語というか、品質用語として、みんな友達、うん、みんなアイドル。
出た。
なるほどね。
出ました。
これがもう、
ね。いいな、共産主義だな。
共産主義っていう言い方はだいぶなんか角が立つような感じだけど、とにかくそういう世界、そういう世界観で彼女たちは。
でも、そうだよね、その中ではちゃんと競争が行われてる、ね。
競争がまたストーリーになったりするっていうあたりで。そう、ただ基本的に、ただその中でももちろん、なんだ、ライブをしない子たちもいるわけ。プリパラの世界が好きで、プリパラのアイドルの子たちをあくまで見るのが好きっていう人たちもいる、うん、応援するのが好きっていう。
なるほどなるほど。
そう。
あ
で、これも言っとかなきゃいけないな。プリパラに入るための条件っていうのがありまして、はい、それはまず女の子であること。
はい。うわ、うん、きつい。
男子禁制です。
なるほど。
男子禁制。だからもう基本的に男の子のキャラも出てくるんだけど、男の子のキャラはもう大体こう、なんかね、でっかい、クソでかい街頭モニターみたいなやつを見ながらすげえ応援するっていう。
なるほどね。
そう。で、もう一個の条件。
はい。
それはプリチケを持っているっていうこと。
プリチケってなんだっけ？入場券。
そう。そうなんですよ、うん。ゲームで言うところの、一番初めてプレイした時に出てくるし、まあ、毎回プレイごとに出てくる、コーデの役目も兼ねてる、服とか、まあ、パーツをね、装備できるんだけど、うん、その役目を兼ねているチケットがあって。
なるほど、なるほど、なるほど。
で、それは、アニメ内ではどういう扱いをされているかというと、まず、 その毎回ライブするためにもプリチケはもらえるんですが、じゃあ、そう、じゃあ一番最初のプリチケはどうやってもらえるのってことになるじゃない。プリチケ持ってないと入れないんでしょっていう。
間違いない。
これはね、年頃の女の子の元に自動的にやってくるんです。
マジかよ。
そうなんだよね。
そう、
具体的にどこにどうい
い、もう千差万別。
あ、そうなんだ。
そう、あの、例えば主人公のマナカラーラさんは、
うん、
あの、不意に頭の上に頭上にふわふわーって落ちてきたし、
いやすごいな。
そう、勉強してたら窓からいきなりふわーってプリチケが入り込んできたとか。
なるほどな。
そう、もうそこはもう純粋にファンタジー。
なるほどなるほど、うん、じゃあもう俺らにはもう絶対来ないけど、
そう、
日頃の女の子には
もう自動的に来ます。
自動的に来る。なるほど、三成形みたいなもんだ。
そうかもしんない。いや、ただしかもなんかちょっとこれが面白いのが、あの、うんうん、ランダムなんですよ。例えば、うん、主人公のマナカラーラさんっていう子なんだけど、
はいはいはい、
その子は最初はプリチケまだ来てないなんだけど、同い年の友達にはもう来てるっていう。
うわ、
そう、切ないよね。うん、まあ、その切なさがね、物語の、鍵になったりする回とかもあって、またそれもいいんだけど。
いや、なるほど。
まあ、だからラーラさんはもともと持ってなくて、だからそのいつ来るかっていうのは分かんないわけ、
うんうんうん、
で、俺はこれはあんまあれかもしれないけど、俺これ所長の象徴なんじゃないかっていうことを、まあ、ちょっと思ってて。分かる。
なるほど。
そう、
もう一回詳しく詳しく。
このプリチケを、このプリチケが年頃のなんか大体小学5年生ぐらい、
うん、ああそうなんだ、
そうに来るんだけ どこれは所長の象徴なんじゃないかって俺はね睨んでるっていう、この、いや、そう、これ完全に気持ち悪いオタクのうがった見方っていう、それだけなんだけど。
暗にメタファーなわけだね。
そう、多分メタファーだと思う。いや、これ結構本当に。で、まあ、プリチケが届いて、まあでもそれは実際行くも行かないもその子の自由なわけ。で、その、プリチケを持って、プリパラに行って、まあ、ワイワイ楽しくやろうよっていうのが基本的なプリパラの構造。
なるほどなるほど。
で、その世界の中で生まれていくストーリーが、
うん、
もうとにかく感動的だっていう話を今日はしに来ました。
うんうんうん、なるほど。この長かったな。
この前段を説明するだけですでに17分。立っているっていう。いや、そうなんです、説明が必要なアニメでね、とにかくね、
下地がちょっとね、
うん、
理解。
いや、ただね、今のとこついてこれてる。
あ、本当よかった。
うん、
それはすごくよかったです
し、ちょっと面白そうだなとも思った。
あ、持ってきた。あ、これはいいですね。
いや、
ここからどんどん魅力がもう大放出でいきますから。
いや、いいね、いいね、いいね。その音声がつながってるといいね。
そうそうそうそうそう、そうなんですよ。
いいね、いいね。
そういうね、細かい要素がとにかく本当気が利いてる。
うんうんうん。うん、
まあ、って言ったあたりで、そろそろ、一回ね、ちょっと息切れするあたりだと思うんで、曲でね、
はい。
一旦落ち着こうかっていうあたりで、悩んだんだけど、
うん、
とりあえず、まず最初の曲は、うん、プリパラファーストシーズン第1期のオープニングである、
はい。
メイクイットという曲をね、
いや、オーなんだな。
いや、オーですよ、これはもう。あのね、これ、プリパラを全部見た後の人は、メイクイットを聞くと、たまに泣くっていう感じでございます。それじゃあ、お聞きください。メイクイット。はい、お聞きいただいたのは、プリパラ、ファーストシーズン1期より、アイリスでメイクイットでした。
なるほど。
はい。
いやー、YouTube で見たじゃん。
うん、そう。そう、リキマルにはね、今、YouTube で、実際に、アニメ内で出てくる CG ライブの映像を。
あ、これは CG ライブなのね。
そうなんですよ。
おーおー、なるほど。すごい、バーチャルだ。
バーチャルです。っていうのはね、
うん。
これ、プリパラの、これ言ってなかったね。アニメのプリパラの一個構造として、
はい。
一番の構成として、
うん。
まあ、前半普通にアニメ、 絵の、いわゆる 2D の絵のストーリーパートがあります。うん、で、必ず3分間の、この CG ライブパートっていうのがね、挟まるんですよ。
どっかのタイミングで。
そういう構成になってるんで、
うん、
だから必然的にストーリーパートの尺がキュッと縮まる分テンポがすごくなってるっていう要素もある。
なるほど。
そう。
なるほどなるほど。でもなんかね、早くもこういうところに魅力を感じてるんじゃないか的なことは分かった。
分かってきました。
分かってきた分かってきた。
いや見込みがありますね。
ちょっとね、これをね、今言わないで、ふつふつと貯めておいて、どんどん答え合わせをしていきたいね。
ああ、なるほど。ああ、うん、おつの楽しみ方をしてまあまあまあまあまあ、これが、まあ、プリパラだっていうあたりで、
うん、
で、今の、力丸に見ていただいたのは、本当に第1話の、ライブパートなんですよ。
これ第1話？
そう、第1話、メイクイット。
おお。
で、紫髪の女の子と、金髪の女の子がいたと思うんだけど、
うん、
紫髪の方が主人公のマナカラーラさん。
マナカラーラさん。
そう。で、はい、金髪の方は、そのマナカラーラさんと、今後、もう本当に苦楽を共にしていく、
はい。
南ミレイさんというね、人なんですけど。
南ミレイさん、はい。
そう。で、なんかね、見ていただいた映像だと、こう、最初にラーラが、こう、うわーってなるじゃん。
なるね。
で、頑張らないとっつって、で、いきなりこう歌が始まったとともに、おしゃれなハートっつってこう歌い始める。踊って歌い始めるっていう演出じゃないですか。ね、これ、このバージョンのメイクイットが流れるのって第1話だけかな。覚えてる？小四
郎。あー、いや、80、いや、100話台くらいで。がやった気がするんだけど
っていうよりかはこのアイリス歌唱バージョンというかアイリス音源バージョン、
うん、
またあったっけ。そう、
6人バージョン、
6人バージョンっていうことだね。そうだね。
あ、それはたびたび、
あ、ほんと。っていうよりかは役になってないじゃんこの音源って。
あー、うん、
これ多分この1話ぐらいじゃない、1話2話ぐらいまでこれなのかな。
2話もあるけど、まあ最初くらいだよね。
うん、まあとにかく、これちょっと普通のプリパラのライブと違って、うん、第1話っていうことで、多分、この演者の、歌が、その、マナカラーラの歌、南ミレイとマナカラーラの歌っていう風な、そのタイプのメイクイットがまだできてないから、オープニングで流れるメイクイットをそのまま使ってるんでの、うん、音と音源として。そう、だから、
なるほど。
オープニングを歌ってるのが、まあ、アイリスっていうアイドルグループなんですけど、それが、そのアイリスバージョンがそのまま流れてるよと。
あ、バージョンっていうのは、そう。その人の声ってこと？
だから、
なるほど。じゃあ本当は、この二人の声が別にあって。そうそう
そう。だから後半で歌われるメイクイット。ね、まあメイクイットはこの先何度か歌われる。まあアンセム中のアンセムなんだけど。そう。後半のバージョンはしっかりとその役になりきった声になってるわけ。うん。うん、
そうなんだ。
手間
だね、それは。
で、アイリスの話が出たから説明しておくと、プリパラのストーリーでメインを張る6人の人たちがいて、うん、その6人の声優がアイリスのメンバーなんですよ、全部、
うん、
そう、アイリスっていう6人のアイドルグループ、アイドル兼声優っていうコンセプトでやってる人たちだから、うん、プリパラの、そのメイン6人はそのままアイリスが声優をやってるっていうね、ここはちょっと特殊なところ、
それはなんかさ、その声優さんの、うん、なんかパーソナリティに若干紐付いてる感じもある。あー、いい質
問するね君。そこはキャラクターによるんだけど、でも、
うん、
結構そういうところがあって、特にこの今出てきた南ミレイさんと、
はいはい、
また別のその6人のドロシー・ウエストっていうキャラクターが出てくるんだけど、その2人は俺的に結構、うん、キャラクターとその演者のパーソナリティがかなり近くて、そのあたりも本当、なんていうのかな、アイリスっていうグループを追っかけてても面白い部分だったりする。うん。
そうだね。
俺はそのせいですっかりアイリスファンになっちゃって、この前ライブに行きました。
なんか両方ありそうだね。
そうそうそうそう。これ
を見てからアイリスに行った人もいそうだし。
で、さらに言っておくと、プリパラは、うん、年に大体2回ぐらいかな。夏と冬とか。まあ、今年は秋にやるんだけど、うん、その、生ライブイベントがあって、うん、コンサートが。それはもう本当、声優さんたちがもう実際にそのキャラクターの格好をして出てきて歌って踊るっていうね。そう。あ、いや、すごいよね。それ。こんなやり方あるんだ
って。すごいね、それは。
で、しかもすごくちゃんとね、クオリティも高いし、
うん、
俺はそれのライブ DVD を2枚持ってるんですけど、やっぱね、時々見ては、かわいいなぁと思って、勇気と元気をもらってます。
あー、これはすごい。うん、これをさ、うん、このアニメ自体を一番見てる層は何歳かね。
それは結構、俺も謎の部分で、うん、これカテゴリーとしては、いわゆる、これ、ちょじアニメに属するわけ。うん。
そうだよね。
まあ、プリキュアをはじめとして、まあ、もっと古く人、セーラームーンとか、アイカツなんかもありますわな。
うん。なんか、イメージ的に言うと、日曜日の朝に。
ああ、いわゆる日朝のイメージがありますよね。実際、今やってるキラッとプリちゃんっていうプリパラの後継シリーズは、日曜朝10時にやってます。うん、なんだけど、このプリパラは、火曜の夕方5時55分からやってた。
夕方5時55分。
そう、だから夕方アニメだよね。割とこう、なんていうの、小学生の高学年ぐらいが見るイメージ、
うんうん、
時間帯で言うと。
そうだね。
それがプリパラっすね。
なんかでも絶妙な時間帯だね。まあでもその時間でオンタイムで見れるのは確かに小学生だね。大体。
まあ、
夜ご飯を作る必要がない。
そうそうそうそう。
いいよね。そう、その時間帯なんだ。
まあ、でも結構まあ大きい、俺をはじめとした大きいお友達も、
もういるのね。
見てるっていうあたりで。
実際さ、そのライブ映像とかに出てくる、そのお客さんを見てると、うん、あ、これぐらいなんだっていうのも体感できないの。
あります。ね。そのライブは基本的に昼の部と夜の部があって。もうわかるでしょ。
もうめっ
ちゃ聞いた。そういうことよ。昼の部は割とお子様向けで、夜の部になると、もう、もううわーっていうね。タイガー、サンダー、ファイバーみたいなコールが巻き起こるわけ。
いやでも、多方面に気ぃ使ってん
ねん。いや、マジでそう。
それはすごいこと
ね。プリパラはそういう部分での運営の仕方がすごく上手で、めちゃくちゃ性格がいい人がやってんだろうなっていう感じ。
だってさ、ちっちゃい女の子見に行ってさ、
もうそう、もう引くでしょ。カルチャーギャップで、もう本当トラウマになっちゃうんで。
いや、よくできてるよ。
ちゃんとしかも親子席っていう場所でこう分かれたりしてるしね。
清水だ。じゃあ、お父さんも一緒にハマれるんだね。
間違いない。
状況によっては。
なんならもうお父さん、まともにプリパラ見せたらもう、号泣めーんっていう感じだよね。
いや、本当にそうだね。その立場にあったらもうガチで、娘の前で
泣いてた。泣きしちゃうよね。
うわ、それは画期的だ。あ、今までになかった。まあ、確かに、ウルトラマンとかさ。うんうん、そういうヒーローものも、うん、その、親も好きっていうのは、うん、まあ、まれに見るけどね。うんうんうんうん、それをもっとその拡大してガッと
持
って
きた感
じあるね。
そうだね。
うん。俺
はやっぱ単純にその親世代っていうよりも、単純にオタクが食いつきやすいっていう部分もある。単純に可愛い女の子が出てくるアニメでもあるから。そう。
なるほどね。
まあ、っていうあたりで、プリパラの、中身、アニメ、どういうストーリーかっていうあたりに触れていこうかと思います。
お願いします。
小城さんなんかこう随時ね、俺の説明に、こう、うん、なんか、もうちょっと言った方がいいんじゃないんだ部分があったらいい。こう言っていただいて。
していきます
んで。補足して言ってくださいってあたりで。じゃあまず、プリパラ。一応、章立てて解説しようかと思ってたんだけど、その前編、ストーリーの魅力、後編、キャラクターの魅力っていう形で考えてたんだけど、この調子でいくと思ったよりも時間がかかりそうなんで、多分、
はい、
ストーリーの魅力を話しているうちに、結構いい時間になっちゃう気がするんで、うん、
なんで、もうストーリー重点的に喋っていきますが、
おい、
まずね、さっきも言ったように、4年で各1年ごとに、まあ、ファーストシーズン、セカンドシーズン、サードシーズン、そして、そこで一旦切れてアイドルタイムプリパラっていうやつ、
うん、タイトルが変わるんだよな。
そう、
主人公と、
っていう流れになってて、で、まあ言うたらファーストシーズンからサードシーズンまでが、パラ塾っていう場所を舞台にして巻き起こるばかり。
それでさっきのマナカラーラ、
もう一回言
った。そうそうそう。で、そう、パラ塾です、パラ塾。あの原宿ではなくてね。うん、
なるほど、大事、すごく
超大事。で、うん、大事、その、まあカッコつきで言うならばフォースシーズン、アイドルタイムプリパラになると、うん、話の舞台が変わってパパラ塾っていうところになります、うん、そう、もう完全に刷新されるんだけど、とはいえそのかつてのシリーズのキャラクターもよく出てくるし、なんなら主人公がマナカラーラともう一人夢川優衣っていう新キャラのこの二大主人公みたいな感じで、まあ、ストーリーが進んでいくっていう感じで、
うん、
まあじゃあ具体的にそのどういうお話なのと、そのストーリーの魅力は一体どこにあるのかと、
いや聞きたい、そこを。
これはね、すごくね、言葉にするのは難しいんですよ、うん、なぜならプリパラっていうのはもう要素がとにかく多いから。
そうなんだよね。
うん。じゃあまずもう過剰書き的に言っていくなら、ね、うん、まず、はいはいはい、すごく、主義主張が真っ当。
まあ大事。
あの、ね、女児向けアニメっていうことで、あのね、
うん、
例えばこう子供向けの作品ってまあ世の中たくさんあるわけで、大事なのが子供騙しと子供向けは違うっていうことで、プリパラには子供騙しが一切、
うん、
子供向けの作品だからこうやってちょっと甘く作ってもいいよねみたいな部分が一切なくて、子供向けの作品だからこそなんか起こる出来事、キャラクターの心情とかに全てちゃんと理屈理由が伴ってて、とにかく一本芯が通ってると、
ね、そうそう、そこはある意味ストイックだよ、
ね、うん、すごくストイックだね、そこはめちゃめちゃ考えられてると思う、まあ、うん、まあそこが一個、ね、うん、
確かにそれめちゃめちゃ大事だよね、大人が見
たらさ、そう
そうそうそう、子供
そうなんですよ、うん、だからまあそこでまず一定のクオリティが保証されてるっていうあたりで。
あ、すごい。
で、まあもう一個、まあ何個か言ってるけど、もう一個言うとすれば、ギャグが滑ってない。
おお、
これすごいね、何がに。あのね、アニメのギャグって結構滑りがちなの。
いやー、まともには見えないイメージがあるね。あるでしょ？
うわ、サブってなっちゃうじゃん。うんうん、プリパラのギャグは全然めちゃめちゃ面白くて、まあこれは俺なりに理由をつけるならば、あの、うん、ギャグが滑っちゃう理由って、あの、漫才じゃないんだから、あの、突っ込んじゃダメなんですよ、うん、劇中で。そう、映画とかアニメの中で滑ってるギャグっていうのは大抵、中で起きたハプニングに対して登場人物が突っ込んじゃってるから、こっちとしては寒いわけで、
あ、
その点プリパラは登場人物のほとんどが気が狂っているので、誰も突っ込まないからちゃんとめちゃめちゃ面白いっていう。
そうそうそうそう。
あ、スルーされて終わる、
ね。いやでもなんか突っ込みみたいなセリフがあるんだけど、なんかそれもまた狂ってるみたいな。
そうそうそう。そこもずれてないみたいな。
なるほど。
そう。
こっちが突っ込みの立場になるからギャグがすごい面白い。
そうそう。
はい。余白をちゃんと与えられるんだ。
その辺の潔さがね、まあすごいんですよ。
まあちゃんと意識されてる。うん、
で、さらに、ストーリーの魅力、言うとすれば、
うん、
もうとにかく熱い、
うん、
お
熱い
熱いんだよ、
もう激熱です。マジ
で、マジで最終盤とかすごいからね。
そう
それはなんかちょっとずつ分かってきたんだけど、うん、ストーリーに対するその厚さなのか、うん、その個人に対する情が伴うことに よって起きるよ。
それはもうね、完全な両立。ダブル。
マジか。
もう、相まってもう。
そう、プリパラの、そう、ストーリーの魅力の構造として、間違いなくあるのが、長いシリーズならではっていう部分でもあるんだけど、基本的に各シーズン、前半から中盤にかけて、割とこう日常パートというか、普段、今日もプリパラ行って楽しかったね、みたいな。今日はこういうちょっとした出来事があったね、みたいな。あんな子がいたんだ、みたいな。そういう日常の出来事が、こう、何話が続いた後に、各シーズンごとの、後半に差し掛かってくるあたりから、一個、大きめの問題が起こるんですよ。
おお。
そう。それに、この可憐な少女たちが立ち向かっていくっていう展開が、主になってくるんだけど、その展開の中で、その後半の、こう、一個の問題に対して立ち向かっていく展開の中で、その前半で起きてきたいろんな出来事とか、その前半の出来事によって見えてきたキャラクターの内面みたいなものが、すごく作用してきて、俺たちは、そのキャラクター、各キャラクターたちの、そういう今まで経験してきたこととか、こう、内面性を知っているから、その終盤で、キャラクターたちがそれぞれ取る行動に、もういちいち意味がすごくはっきりと見えてくるんですよ。
それ作ったやつ
天才マジで。
いや、ほんとすごい。マジで。
そう、一個のちょっとした行動に対して、あ、お前はあの時こういう経験をしたから、こういう思いを持って、この選択っていうのがもうさ、重なってきて、だから泣けるし、感情移入がすごいできちゃうっていう。
なるほど。もう、当たり前かもしれないけど、超よくできたコース料理みたいな
もん、ね。もう、そういうこと。
ああ、
そういうこと。
ここでこれが出てきたのは、あの時あいつがいたからか、みたいな、そういうこ
と、ね。そうそうそう。
なるほどな。
で、しかも、そのね、一個起きる問題に対して、立ち向かっていき方が、もう、さっきも言ったように、すごく真っ当で誠実。
うん。
っていうあたりで、一個、ファーストシーズン、じゃあ、具体的に何が起こるかっていう話をさせていただきますと、
はい。
まず、主人公のマナカ・ラーラさん。日々ライブを重ねて、仲間がこうできて、まず、マナカ・ラーラさんは、ソラミスマイルっていうチームを結成するんです。
おー、チーム。
基本的にプリパラは3人1チームでやっていきます、みんな。
なるほど。
で、そのソラミスマイルっていうチームは、マナカ・ラーラと、さっき最初に一緒にライブやった南ミレイと、それから、北条ソフィーっていう、北条ソフィーさんはね、ちょっと軽くキャラの説明をすると、めちゃめちゃ天才型のアイドルで、
うんうん、
なんだけど、すごい体力がなくて。
なるほど、体力か。
でも、梅干しを食うとめちゃくちゃ体力が出るっていう。
なるほどね。
人、うんうん。で、それに、対するライバルチームが出現するわけ。
う
わ、はい、これはドレッシングパフェっていうチームなんだけど。
ドレッシングパフェ。
もう俺たちはドレッシングパフェのことを思っただけで今泣きそうになるぐらいの精神状態なんです
か。そうなんだ。分からなくて泣きそうになるんですよね。見終わった後だと。
そう。それぐらいの熱量がある先に。で、そのドレッシングパフェっていうのは、東堂シオン。東堂シオンさんは、もうクール系のアイドルで、とにかくかっこいい。東堂シオンお気に入りのブランドは、ベイビーモンスターっていうブランドで、それはもうね、そう、パンキッシュな、パンク、ロック、ロックやってくぜ、みたいな。多分東堂シオンっていう人のキャラクター自体は、もともと、中学生囲碁チャンピオンで、そう。もう囲碁で、この私に勝てるものは、今後5年は現れないだろうから、ちょっと新しい分野挑戦するわ、つってプリパラに入っていった人なの。
なるほど。
で、口癖は、
かっこいいな。
口癖は、囲碁っていう。囲碁っていうのは時々鳴き声的に放つっていう、ちょっと常軌を逸した性質がある人で。で、あとは四字熟語がすげえ違う。とにかくなんか和風でかっこよくて強い女みたいな。
うんうん。完璧にイメージ出来上がっちゃったもん。
で、東堂シオンと、 その脇を固める2人が、ドロシー・ウエストとレオナ・ウエストっていう2人なんだけど、これはもう双子。
おー、っ、うん、ぽいね。
双子ちゃんで、ね、ドロシーは、もうすごくね、もう元気っ子で、もうなんならたまにヤクザみたいな、うん、なんかすげえんだよ。ドロシーっていうキャラクター、もう結構発明だと思ってて、割とこうギャグ担当みたいな立ち位置なんだけど、まず声が若干ガサガサで、これ声優さんの演技がすごくいいってことなんだけど、なんていうかな、もうすげえ文句言うのよ、とにかく。起きたことに対して、うん、もう一番子供っぽい性格の人で、そうそうそう、トラブルメーカー、はいはい、でそれをなだめる立場なのがこのレオナ・ウエスト、うん、もうすごく、
よくできてるね、
そう、すごくおっとりしていて優しくてっていう、
はいはいはい、
でこの3人が揃ってるのが、まあ、ドレッシングパフェ、まあ、言うたら、ソラミスマイルはチームみんなで一緒に頑張っていこうっていう和を重んじるタイプだとすれば、ドレッシングパフェは個性が、はい、それぞれの個性がもうバキバキに出てる、うん、はちゃめちゃチームみたいな。
おお、それはストーリー的にはどっちかが主人公サイドでどっちかが敵ってわけではない。
一応、うん、一応マナカラーラが主人公だから、ソラミスマイルがまあもちろん主人公的な立ち位置になるんだけど、とはいえドレッシングパフェは敵というよりか本当に良きライバル、良き友でありライバル。
なるほど。
それで切磋琢磨して、
そう。
神谷通りにどっちも向かっていこうっていう。
そう。
目標がある、ね。おー、いいね。
切磋琢磨。おのおのが努力して
出た四字熟語、
自らを磨いていくってことさ。これは東堂紫音さんのモノマネなんですが
知らねえ。
そう、時折こうして四字熟語の説明をしてくれる人、東堂紫音さん、
で教育に
教育にいい、うん、でその、2チーム、まあ、誕生するわけ、プリパラ内で、うん、ファーストシーズンのストーリーとしては。でそこにファルルっていうね、また新たな、これはチームじゃなくて一人の、なんなら人ではなく、ボーカルドールと呼ばれる、プリパラ内で生まれた生命体。
いや、いるの。
そう。
そうそうそうそう。
いるの、そんなのが。
言うたらもうアンドロイドみたいなもんよ。
なるほどね。
で、このファルルっていうのは、なんかね、こう、時々ストーリー内でこう現れては、こうなんかね、こうマナカラーラとこう徐々に知り合っていって、
うん、
でだんだんお互いのことを知っていくわけ。こう、あ、ラーラはこういう歌を歌うんだ、あ、ファルルの歌すごい、こんな風な歌を歌うんだっていう風に、
うんうんうん、
で時々会っては話すようになって、
うん、
でこうファルルはボーカルドールだから、もともとはすごくこうね、無垢な存在、純真無垢で、
うん、
何も知らないみたいな。
そ
う、
赤ん坊同然なんだよね。見た目は可愛い感じの少女なんだけど、
そうそうそう、
本当に何も知らないんだよね。
そうそうそう。
で、いいやつ。そこでその発見したのなんだっけ、ユニコーン。
あ、そうだね。あのね、これも説明が必要だな。アジェン・ファルルはさっき質問に対して答えると、いいやつっていうか。その純真無垢、何も知らないがゆえにどう転ぶかわからないみたいな立ち位置かな、最初の感じで。
おー、なるほどね。そう、なるほどなるほど、うん、
でプリパラのアイドルには基本的にそれぞれマスコット兼マネージャーみたいな人がつくんです。人じゃねえな。
あー、すごいね、わかりやすい。
そう、ぬいぐるみみたいなのが、
はいはいはい、はい、
例えばソラミスマイルにはクマさんっていうのがつくし、ドレッシングパフェにはウサギっていうのがまあつくんですよ。
あ、チームにつくのね。
そう、チームにつく場合もあれば、個人につく場合もあって。
うん。
まあ、で、このまたマスコットもすごくいいキャラなんですよ。
うん。
マスコットはどっちかっていうと、その、登場人物、女の子たちに比べると、ちょっと大人というか、マネージャーの役割も兼ねてるから、その彼女たちをサポートする立ち位置でもあるわけで。
はいはい、ちゃんと理解 してね。
そうそうそう。
うん。
まあ、なんだけど、クマとウサギは割とこう、なんだ、すごくできるタイプのマネージャーではないから、うん、なんかお互いそれぞれのもうクマとウサギでいがみ合いつつ、それぞれのチームもうやってやろうぜみたいな。
なるほど。
そういう役割の、まあ、人がいるってことは分かっていて。
うん、存在は理解した。
で、ファルルにもマネージャーがいて、ユニコーンっていうね、もうユニコーンをモチーフにしたマネージャーがいて、
うん、
そのファルルはもっといろんなことを知りたいって思い始めるわけ、
はいはいはい、
ラーラとかとこう付き合っていくごとに、
うん、
なんだけどユニコーンはファルルに対していやーダメでちゅダメでちゅと、
うん、
あんなポンコツアイドルと一緒にいたらファルルまでダメになっちゃうでちゅと、
おお、そういう思想ちゃんとあるんだね。
そうだからファルルはもうね、あのファルルのしかも特技としてあの、うん、一度見たアイドルの、技を完璧にコピーできると。
お、すごい。
そう、そういう能力があるんですよ、
うん、
でユニコーンはその方向性で伸ばそうと思ってるから、ファルルはそう、あくまでこうファルル自身の個性を出す方向性では成長させないっていう流れなわけ。
うん、なるほど。
なんだけど
深い、
ファルルが一度持ってしまった好奇心をそう簡単には止められるわけがなくて、
うん、そうね、
ある日ユニコーンの目を盗んでバーッと脱走しちゃうんですよ。
お
ー、でそこであの空にスマイルとドレッシングパフェ、この6人さっき出てきた、
うん、
言うたら主人公マナカ・ラーラの友達たちですよ、
うん、だね、
にバッタリとこう出会って、
うん、
でその時にね、あのファルルはあのファルルの口癖として話してる相手に、うん、例えば、うん、なんか話してて知らない自分の知らない言葉が出てきた時に、
うん、
それって何ってすぐ聞くっていう、
うん、一番伸びるやつだ。
そう、一番伸びるやつだから、
うんうん、
そういう性質があって、うん、でその友達がいる集まってるところにこう出くわして、で友達って何って聞くわけですよ。
おお。
で、あのそのシーンが俺すげえ好きで、各々が思う自分の友達は何かっていうのを言っていくわけ、一人ずつ。
はいはい。
例えばあの東堂シオンだったら、こう切磋琢磨してお互いにこう影響し合ってこう伸びていくものだみたいな。
はいはいはい。
北条ソフィーさんっていうすげえ体力がないなんかふわふわの女の子だったら、なんかお布団みたいに気持ちいいものみたいな。
なるほどね。
で、例えばさっき言ったドロシー・ウエストっていうすげえなんかトラブルメーカーの子だったら、あの僕を褒めてくれる人みたいな。
全部部分的には正解なわけだね。
そう、
うん、
おのおのの友達感をそこで発表して、でその影響でファルルはこう友達っていうものを理解し始めるし、友達っていうものに憧れをね強く抱き始めるわけ。
うん、
そうなん
で、あのマナカ・ラーラさんとある日約束を交わすんですよ、
うん、
でそれはある大会の前日なんだけど、
うん、
でその大会っていうのはソラミスマイルとドレッシングパフェの合同チーム、ソラミドレッシングっていうチーム対
強い、うん、
対ファルル一人。
おお、
それほどファルルっていう人のアイドル力が半端なくて
すごいね。
そう、こういう構造になるんだけど、でその大会の前日にある約束を交わしてて、で実際その大会ではソラミドレッシングが勝つんだ。でもうそのファルルはソラミドレッシングのライブを見ながら、このラーラ私の最高のライバル最高の友達みたいなことを言うわけで、その後ライブが終わった後に、じゃあファルルとラーラでこう約束を果たそうっていうことで、その約束とは何かっていうと、これは説明をしていなかったんですが
これ説明してなかったね
振り付けって言ったじゃん、ライブやったらプリチケもらえるじゃん。プリチケは、1個のカードがこう2枚つながってるもんで、上の部分をパキって折ることができるんですよ。う
ん、で、その、
折った、で、折った下の部分がいわゆるプリチケで、上は友チケって言って、
なんだそれは。
言うたら名刺みたいなもんで、それを友達の証として交換するの、アイドルたちは。
あ、
友チケ交換しようみたいな、そういうのがまあ鉄板のフレーズとしてあって、
いやーいいねそれ、実際
のあります、そう実際にそう折れる、
マジか、
すごいね、友チケ交換することを友チケをパキるって言うんだけど、 で、その約束っていうのは、ラーラとファルル、お互いに友近をパキろうっていう約束をしてたわけ。で、じゃあ、よし、じゃあ約束渡すのって、いざ、パキっておったら、ラーラパキっておりました。うん、ファルル、パキって友近おりました。す、う、る、ん、と、その瞬間にファルルは、スーッとこう、スローモーションで、地面にドサーって倒れちゃうんですよ。もう、ってなるじゃん。
そう。なるね。
で、その、パキる直前に、実はユニコーンが、ファルルパキっちゃダメでちゅーっつって、ファーッと飛んできてるわけ。なんだけどパキっちゃってドサッ倒れちゃって。で、なんでこんなことになってしまったんだと。そこでユニコーンが、こう、事情をそこで初めて説明するんだけど、ファルルっていうのは、プリパラの女の子たちの、プリパラアイドルたちの憧れとか、そういうアイドルって素敵っていう気持ちの集合体、そういう気持ちから生まれた存在なんですよ。
いやー、なるほど。そうすごい深い。なるほど。
だからダンスも歌も、
そう、
うまいですね、すごい。
テンプの才能みたいな。そう。
なるほどね。
で、ファルルが誕生したきっかけっていうのは、そのユニコーンがある日、こう偶然なんかプリチキ見つけたから、なんかスキャンしてみようと思って、やったらファルルがドーンでいきなり出てきて、うおーってなるっていうくだりがあって。だから、そのファルルのプリチキっていうのは、ある意味ファルルの、なんていうのかな、よりしろというか、化身というか、ファルルはプリチキの化身なんですよ、言ったらその。だからそのプリチケを折ってしまうっていうことは、ファルルが死んじゃうってことなんですよ。
なるほど。
そうなんだよ。
そう。いや、そんなん言うといてやってまあ思うんだけど。だからこそ、ユニコーンは、ファルルが友達を作ってしまわないように、
遠ざけてたわけだ。
で、ここでユニコーンはこういうことを言うんですよ。なることは分かってたでしょ。でもこんなことになるんだったらもっとファルルに優しくしてあげればよかったでしょ。
うわ
もう号泣。あたちだってファルルと友達になりたかったでしょっていうわけ。もうそこで俺はもう号泣するんですけど。
いやーそうだな。
ただそれで、
うん、
ね
お
終わってられるかと。
かっこいい。
なんだなんだおいっつって、
かっこいい、
ファルル復活させるぜと。でもどうやってってなるじゃないですか。
うん、
あのね、これプリパラ各シーズンクライマックスになると必ず出てくることなんですが、うん、こう、うん、でも一体どうすれば、何言ってるの、私たちはアイドルよ、ライブをするのよっていうね。
万能の薬だ。
一応理由があって、主人公の真中ラーラさんっていうのはね、プリズムボイスっていう、すごい、すごい、要はもう超すごい声を持ってるんですよ。
なるほど、ね。
なんだけどそれはすごい不安定で、実際に発揮できるかもよくわからない、もので。で、ただ一応プリズムボイスには奇跡を起こす力があるっても言われてるわけ、昔から。こうなったらもう、これラーラのプリズムボイスにかけるしかないぞと。
はいはいはい。
ライブしよう、ファルル復活させるために、つって。
うん。
で、ユニコーンがもうファルルにつきっきりで、こうね、いる間、こう、数日間をかけてこう、ソラミドレッシングの皆さんは、もう、練習を重ねて、ラーラもプリズムボイスを本番で発揮できるように、もうめちゃくちゃいっぱいライブこなすわけ。で、ライブがね、その練習のライブが終わって、で、こう、マスコットに、マネージャーのクマさんとね、ウサギさんに、今のどうだったって聞くと、こう、クマとウサギは、すごくよかったクマ、これなら、いけるクマみたいな言うんだけど、本当ってラーラは本当って言うんだけど、でも陰でこうクマとウサギや、いやでもあれではちょっと厳しいかみたいな正直これ無理なんじゃないかみたいな感じになってるわけ、
なるほどね。ちゃんと裏もちゃんとそうやって描かれてんだ。
でもそれは、あ、それはラーラには言わないっていうこのさ、この気遣いの感じとか、そういう部分がすごくちゃんと描かれてて。で、まあいざ、ファルル復活ライブやります。その当日、バシッとこうライブかますわけですよ。
はい、
わあすげえ、これ今まで以上にもう今までないぐらい最高のライブできてんじゃねっつって、
うん、
でバーン曲終わりました。でもあれファルルダメだったかっつって、ララはそこで涙を流しながらごめんなさいっつって、ファルルを復活させることができなかったっつって涙を流し始めるわけ。そこでですよ。やおら、観客席から、
やお
ら、おしゃれなあの子真似するより、メイクイットがもう観客たちの大合唱でもう、みんな歌い始めるわけ。
なるほど。
また、
アンコールと言わんばかりの。
しかもその歌声一つ一つが、プリズムボイスなんですよ。クマたちマスコットはプリズムボイスを聞き分けられるっていう特性を持っているから、そういうクマたちが、これは観客みんなの声がプリズムボイスになってるクマっつうことで、プリズムボイス、それはつまり誰かの心を突き動かしたり、何かを起こすことができる可能性のある歌声ってことだけど、
うん、
それは誰か個人が持っているものとかではなくて、みんなそれ、強い思いを持っていればきっと誰にだって心を動かす歌が歌えるはずだっていう、そういう展開なんですね。
いやそれは本当に歌の真意をついてる、ね、
そう、
うん、
それで空見ドレッシングの人たちが勇気を取り戻して、またメイクイットを観客たちと一緒にバチン歌うとファルルがスーッとこう目を開いて復活するんですよ。もうそこでもう俺たちはもうボーダの涙を流してね、
ファルル
ってもうなってるわけだ。もう画面の前では気持ち悪いオタクがもうファルルって泣いてるっていう、もう地獄絵図みたいなことなんだけど、
そうなんだ
よ。もう大感動よ。
いや
ーそう
すごいね。
つまりこれはどういう話かっていうと、
はいはい、
あのね、皮肉にもファルルはそのプリパラ内で続けて伝えられてきた友情の尊さ、友情っていうのはすごく素晴らしいものだよっていう話のはずが、ファルルはその友情によって皮肉にも倒れてしまうと、
うん、間違いない、そうだね。
なんだけどそれを取り返すのもまた友情の力っていう、この構造の美しさ
すごいね。
そう、しかも
語り愛あるから失いってことね。
そうそうそう、だけどそれを、その失ったものを取り戻すのもまた愛っていうさ。
いや、そういうことですよ。うん。
そう。もうあまりに真っ当だし、誠実だし。
そうだね。
しかもそれをね、一切こう、なんていうの？下手さが一切ないわけ、語り口に。
うん、
無駄がなくて、すごくストレートに伝わってくるし、しかもくどくないっていう。
なんかすごい透明で色彩豊かなものを見ている感じだね。
そういう感じかもしれない。
イメージだけどね。
うん、
ああ、すごい分かってきた、分かってきた。
これが、まあ言うなれば、プリパラファーストシーズンの山場の展開。はい、
これまだファーストシーズンだ。
これがまだファーストシーズンです。
おい、すごいな、ボリューミーだな。
そう。で、しかも、すごいのが、こっからセカンドシーズン、サードシーズン、アイドルタイムプリパラと続いていくわけで、
はい、
その後の例えばセカンドシーズンのクライマックス、サードシーズンのクライマックスっていう部分は、その以前に起きたファーストシーズンのクライマックスの展開とかは、そのまたセカンドシーズンのクライマックスの展開とかがまた織り込まれてくるから、
おお、なるほど。
そう、物語、出来事としての厚み深みがもう無限大に増していくんですよ。
もう単純にもう度量が違う、どんどん増えていくから、ね、
そう、
うん、
だからその分泣かされるし俺はもうアイドルタイムプリパラの終盤 10話ぐらい、大体全部泣いてました。い
や、すごかったね、あれは。
全部泣く。
人生だな、人の人生だ
ね。そう、本当にそう。
いや、そうだね。
マナカラーラっていう一人の少女が歩んできた歴史、それをダイレクトに食らうわけなんですよ。
すごい、人間物語だ。
そう、本当にその通り。しかも、すごく普遍性があるんだよね。
うん、間違いないね。うん、
だから、この前、俺と小城でなんか話してて、割とこう思い出話みたいになったんだけど、プリパラ関係なしにね。
うん。
その時に、あれ、これ俺らの今話してることプリパラじゃねってなるっていう。俺らこそがプリパラなんじゃんっていう。
そう、結局最後は友情。
そう。
というテーマにたどり着いた。
そうだね。その、まあ、まさにおっしゃる通りでさ、その、うん、一つの友情っていう大きい主題の中に、いくつもの副題が挟まってるのがいいね。
そうそうそうそうそう。まさにその通りで。
俺結構見えていってる気がするぞ。
いやー、嬉しい。すごく嬉しい限りでございます。
ね、
そう。
なるほど、なるほど。
っていうのが、もう、プリパラのストーリーにおける、まあ魅力をね、ある程度伝えられたんじゃないかな。いや、こんなもんじゃないんだ。口で説明するだけでは。
ね、まだまだある
んだよな。本当にまだまだあって、例えば本当にね、各キャラクターの葛藤とかがで泣かされたり、もう、本当に、もう単純に、うわ、この子めちゃめちゃ可愛いなっていう展開があったりだとかね。
なるほど。
そう。
それも見ていて飽きないもんね。
そうなんですよ。要素が本当多いから。
うん、なんかその、うん、ここでこう言わせたら泣かせるだろうっていうのを無理やりぶち込むんじゃなくて、
うん、
この人物がこの状況に置かれたら必然的にこれが起こるだろうっていう書き方なんだろうね。
そうなんですよ。
なるほど。
すごくいいことを言ってくれた今。的確に解釈してくれても本当にありがたい。やりやすすぎる。
いやすげえ。
見えてきたな。
あとこれはぜひ言っておきたいんだけど、あの、プリパラの中で、あの、さっき言ったレオナ・ウエストっていう、その双子の片割れがいるじゃないですか。優しい方。
はいはい、優しい方ね。
レオナ・ウエストっていうキャラクターは、普通に性別上男なんですよ。なんだけど、レオナさんは昔からもう、いわゆる女の子として育ってきてて、
うんうん、
本人の自我も、割とこう女の子だと自分は、
うんうん。
そういう意識がある人で。で、だからなのかわかんないけど、その男、本来男の子であるレオナ・ウエストの音にも、まあ、プリシケが届いたわけ。
いやー、それは本当に多くの人を救うよ。
そう、
うん、
で、
うん、
さらにね、後々出てくる司教員響きっていうキャラクターがいて、
うん、
この人は、あの、立ち居振る舞いから見た目から何もかもすごく男、こう、うん、なんていうのかな、こう、美麗な、こう、宝塚的な、
うん、はいはいはい。
そうそう、そうそう、男役みたいな
感じ。なんだけど、まあ、性別上は女の子、
うんうん、
でこの人とこのレオナウエスっていう言うなれば真逆でありながら似ている2人が対峙するタイミングがあって、
うん、
でその司教員響きっていう人はなんていうかねすごくこう強い人で自分の生き方に信念がある人なんだ、
はいはいはい、
でレオナはまだ若干迷っていたからこの司教員響きっていう自分と似た部分がある人に何か答えがあるかもしれないと思って、こう、対話をするんですけど、その時に、司教員響きが、なら、君、そのレオナ、君の、君がそういう、いわゆる女らしい、態度だったり、
うん、
趣味、嗜好だったり、見た目をするのは、どうしてだいっていうふうに聞かれた時に、レオナははっと気づいて、
うん、
あるがままですって答えるんですよ。
お
これもう本当にいいこと言ってて。
いやいいこと言ってんな。
そう。あの、その本人の中では男とか女とかじゃなくて、ただ自分があるがままに過ごしている。それがこの形だっていうことに、レオナはその司教員響きと対話することによって気づけたし。
うん。
それってすごくさ、このジェンダー論っていわゆるもうめちゃくちゃシビアで繊細な事柄に対してプリパラが出した答えっていうのが、めちゃくちゃ誠実で多くの人に勇気を与える展開っていうね。
間違いない。しかも、 回答がすごいなんか小難しいことじゃなくて、
そう
出てくるね。
そう、そ
ういうあるがままっていうところがいいね。
そういう部分のうまさが半端ない。
なるほどな。
プリパラはとにかくそういう部分とかでもう個性を肯定してくれるアニメなんですよ。
うん、
いわゆるこうプリパラのストーリーを抜きにしてこうイデオロギー的な話をするとね、とにかくその人が持つ個性、それは一見マイナスに見えることかもしれないけど、考えようによっては武器にもなったりするし、それ自分っていうものを大事にしていこうねっていうメッセージがね込められてるんですよ。
本当だね。
そう、
確かに確かに、
そういう意味で本当にその女児が見てもすごく教育にもいいし、そもそも面白いし、大人たちがすごく単純に勇気をもらえるっていうそういう部分に惚れたんだね。
やっぱいい作品だからこそ、子供も本来の対象の年齢である子供も相手るし、
そう、
それを見た大人も全然なんて言うんだろう、子供ものだっていう扱いをせずにちゃんと愛するっていうところだよね。
そう、
うん、
いろんなキャラクターがいて、いろんなキャラクターの個性を肯定してくれるから、うん、みんな見た人がみんな、あ、これは俺の物語でもあるなっていう風な思いになれるんですよ。
うんうんうんうんうん。
もうそれってすごく物語としてもう究極の完成形の一つだからさ。
そうだな。うん、そう。というかこれめっちゃいい放送なんじゃない？
もしかして。いや、そうかもしれない。あの、これをもし本当に聞いてプリパラを見る人がちょっとでも増えてくれたら、俺はもうやってよかったっていうね。それだけ
ではな
く、なんか
さ、いや、めっちゃ思うのはさ、うん、そのまあプリパラの魅力を紹介しようで、うん、まあストーリーを教えて、
うん、
で、あ、面白そうっていうのはよくあると思うんだけどさ、
うんうん、
特にこういうジャンルのアニメに関してはそのあまり親しみのない人にとっては、
うんうんうん、いや割とそうなんですよ。
何が面白いのっていうところだと思うね。う
ん、いわゆるなんか、うん、ジャンル的なものでしょというか、
そうそうそうそう、
いわゆるそのホラー映画とかってさ、割と
そういうことだよ、
アクション映画、うん、ホラー映画とかっていわゆるジャンル的な楽しみ方をするものでしょっていうイメージをもしかしたら持たれてる可能性は高いと思う。
いや本当に本当に俺もそうだった
でしょ。
うん、
なんだけど、
ただそのなんかアニメだからいいとか悪いとかじゃなく、
うん、
こういう側面があってっていうのがすごいね、ビシッときたね。
伝わりましたか。
ビシッときたよ。だからなんか説明するときは これ聞かせるといいね。
間違いない本当、
うん、これ聞かせるといい。1時間で理解できるっていうところはいい ね、
そうだね、うん、まあもうこんな時間で1時間過ぎているっていうあたりだね。
まあまあ、いやでもね、良さが分かってきた、
うん、いや1時間内に収めたかったんだけどな。いや
ちゃんとにビシッときたのはね、その一番最初にさ、うん、あの小城くんがさ、うん、あの最初はいやいや見てたっていうのがね、
うん、
今ね、
うんうんうん、
ビシッとフィードバックが来て
る。ああ、なるほどね。いや、そう、
そう、
そうかもしれない。
そう、ね、そのいやいや見てて徐々に面白くなっていく理由が全てここに詰まってるね。
うん、だ、思い返してみれば、俺も最初は偶然テレビでやってるのを見て、あの、うん、そのとにかくテンションがおかしいし、そのいわゆる表層的な部分の面白おかしさとか。うん、なんか今まで見たことないものを見て衝撃を受けたっていう感覚がから興味を持ったし、
なるほど、
だからその段階では割とジャンル的に面白いものだって俺も思ってたなと思って、よく
考
えた。しっかり見ていったら、あ、こんなにすごくしっかりと作られたものだったんだっていう。俺も実際その時間タイミングがあったっていうのを今思いましたね。
うん、ああ、やっぱそうなんだね。
うん、そうそう。
でもそれも含めて結構なおさらもう意外すぎて
面白い。そうだね、そう
ってなる。
あ、
余計
感動しちゃう。そうだね、意外性っていうのも作用してくるね、感動に。
これはちょっとそうだね、見てみようかなって気にはなるよね。
でしょ。まあ、ただ力丸くんは忙しそうだからね。いかんせん。191話、まあ俺
191話か、
うん、俺はまあ1週間で見たんだけど、
もうすごいな。
気が狂っていたから。まあでも俺が見始めたタイミングっていうのはあくまで前、だいたい140、150話ぐらいまでしかなかったから。
はいはいはい、はい、
うん。
これはアニメでその時間帯ってことは、うん、1本30分ってこと？
まあオープニングとエンディング飛ばして1本20分かな。
ああ、それぐらいだよね。
うん。
なるほどね。
うん。
食後に。
そうだね。
食後にね。
うん。毎日見てれば あの少なくとも、まあ、1年以内には見終わるから。
あ、そっか、190話だもんね。これ、うん、全シーズン同じぐらいの話数なの？
そう、そうだね。大体、40話ぐらい。
あ、そういうことだよね。
うん。
あ、面白い。なるほどね。
うん。まあ、っていうあたりだな。
曲いきます？
そうだね。いや、もう、
うん、
曲は、じゃあ本当に、締めたから、あの、付け加えるっていう形にします。
あ、了解です。
うん、了解です。なんで、まあ、そろそろ締めに入ろうかなっていうあたりで。うん、
いや、早かったな。それで言うと。そっか、そっか。
いや、俺もすげえ喋っちゃったよ。
いやー、ちょっと、なんだっけ。まなかさん？
まなかららさん。
まなかさんはじめとしたね。
うん。
ちょっと人間模様が垣間見えた感じがしてね。
なんなら俺が今紹介したキャラクターって、うん、ファーストシーズンの人たちだけだし、
うん、
まあ、四季響さんはセカンドシーズンから出てくる人なんだけど、
うん、
もう他にも魅力的なキャラクターがもうどんどん出てきますから。そう、だからプリパラ見た人同士で単純に、いや、どのキャラ好きみたいな話するだけでもすげえ楽しいし。
ああ、なるほどね。俺もなんか、それで言うとね、もう本当に、うん、なんだろうな、アニメの話を聞かされたっていうよりは、いや、俺の友達でこういうやつがいてさ、みたいなテンション。
嬉しい。
その熱が強すぎて、なんか、こないだあいつがさ、みたいなのを聞いてる気分だったわ。
うんうん、あ、それはすごくね、やってよかったと思います。うん、っていうあたりで、
はい、
どうしよっか。何、まあでも今の感想みたいなもんだけど、一応なんか、感想とかあれば。あ、うん、小城さんどうでした？
あ、今回の感想。いや、でも本当に、この一人に、また、うん、プリパラを伝道できるっていうのは、
いや、本当、みんなに伝えていきたいよね。
いや、本当にね、本当テーマも普遍的だし、本当、誰が見ても本当に感動すると思うから、うん、ぜひ見ていただきたいと思います。
聖典だよ、聖典。
聖典。
バイブル、バイブル。
バイブルだ。
いや、本当にそうだね。
そう、だから本当にこれをね、あの、聞いてくれるあのリスナーがいたらね、あの、ちょっと、はい、プリパラ、見てみてっていうあたりで。
うんうんうん、
リギマル君はどうでした？
最初の曲紹介開けた時にさ、
うん、
なんか、あ、このアニメのいいところとかここが好きで見てるんだろうなっていうのは分かったっていう話をしたと思う。
はいはいはいはい。
それはね、実は何かというと、うん、その YouTube の構成がさ、
うん、
一番最初にその主人公2人のキャラクターが、
うんうん、
ちょっと不安そうな、
うんうんうん、
なんか言葉を発した後に曲が始まって、
う
ん
う
ん、
そうだね。
で、いざ曲が始まるとパキッとね、
うんうんうん、
その演奏する姿を見て、うん、その大人の視聴者から見ると、なんかその何かその普段はちょっと柔らかいふにゃっとした感じの子が、演奏が始まった瞬間にちゃんとパキッてなって、
うんうん
うん、うわ、すごいじゃんみたいなことに終始してるんだろうなっていう意見だったのよ。
なるほどなるほど。いや、それはね、間違ってないね、すごくね。
そう、ただ、うん、それがこのアニメの面白さっていう理解だったんだけど、どちらかというと、まあ、それもあるのかもしれないけど、
そう、それもあくまで一要素
というか、ね、あ、そうそうそうそう
そうそう、その、
あ、待って、俺なんで語れてんだ。
だからその今力丸が言ってくれたような部分って、もう普通に、あ、普通のアニメを作るってなった時にそれが一個の大きなテーマとして
アニメ
できちゃうようなもんだけど、それがあくまで一要素として
機
能するぐらいの懐の深さがプリパラにはあるっていう。
いや、そうそう、それをね、強く感じたこの放送でした。
ありがてえ。
いやー、ありがとう。ありがたいよ、
素晴らしい、
う
ん。
あれ、俺何か言おうと思ったんだよな、それに絡まる話で。
いや、もうさ、その、一人の、そうだよね。だから、うん、この回を増すごとに、その人たちの人生観が分かっていくから、毎回のライブもちょっと違った
テンション。そう、あ、そう、それが言いたかった。そう、あんだよ、
ね。
それが言いたかったんですよ。さっきね、小城とその話しててね。うん、ライブ、CG ライブ自体は、基本的には、まあ、いわゆる着てる服とかは変わるけど、基本的には同じものが使われるわけなんですよ。
ああ、やっぱそうなんですね。
同じモデル、同じ、ダンス。
うん、
まあ、たまに変わったりもしてると思うんだけど。
うん、
ただ、そう、俺たちが、その前にそのキャラクターがやってきたこととかを知ってから、
うん、
またその展開があって、うん、同じライブを見たときに、あれ なんか表情が変わったかみたいな気がすんの。マジで。
いやーそれすごいな。いや本
当にそうだね。その同じライブのはずなんだけど、うん、意味合いがも意味合いが持たされてる感覚が生まれてきて本当に。
それな、それすごいね。
そう、そうなってるってことは本当に完全に大成功というか。まんまとプリパラのもう魅力にハマってるっていうね。
なるほどね。そう、いやもう人生だね。
マジ人生。
なんかそのこの前起こった出来事によってその友達の写真見てもなんか感じ方が変わるみたいな。
そういうことよ。
いや
そうだね。ちゃんとアニメにパッケージされてるっていうところだね。
そう。
ああ少し垣間見れたね、
まうん。もう伝えたいことは大体伝わった。もう本当プリパラってね、あの語ろうと思えば思えばもう一生語れるもんだから。語れることはまだまだあるんだけど、最低限伝わってほしいことはもう伝わった。
あ、じゃあもう俺が次、うん、そのまあわかんないけど、もし見た場合ね、ちょっとちゃんと見てある程度の一定の感想を経たら、ちょっとそれをね聞いてほしいね。
あ、うん、それはもう本当に聞きたい。
うん、
プリパラを見た後の人の話を聞くことほど楽しいことってなかなかないからね。マジ大体の人がもうみたいな、もうマジもうマジ泣いたわみたいなテンションになって、マジマナガラーラーみたいにみんなこうなっちゃうっていう。
いやすごいすごいわ。
うん、まあ
見た、うん、
っていうあたりで、
はい
はい、
名残惜しいね。
今回名残惜しいんだけど、まだ言えることはいっぱいあるんだけど、今回の放送はこのあたりで、
はい、
終わりにしようかなと思います。
はい。
最後にね、どの曲を流そうかなっていうあたりで、
うん。
ね、じゃあ、つい最近、昨日発売された、アイドルタイムプリパラミュージックコレクションっていうアルバム、サントラがあるんですけど、
はい。
じゃあその中から一曲、ね、じゃあブランニューハピネスという曲でお別れしたいかなと思います。う
ん、はい、
はい、じゃあ、今日はね本当に力丸くん小島さん、はい、ありがとうございましたということで、はい、
ありがとうございました、
ね、聞いていただいた方もありがとうございましたってあたりで、また何かこうプリパラに絡めた、回番組あるかもしんないんで、その時はまたぜひ聞いてくれたら嬉しいな、のかしこまっじゃあ聞いてください。マナガラハラと夢川由依さんでブランニューハピネスです。あ、ブランニューハピネスです。はい、じゃあ今日はありがとうございました。
はい、おやすみ。
はい、どうも。